だから新約聖書第1ペテロ2章19節から25節を通して聖書に学ぶ苦難の意味と題して酒井牧師に聖書からメッセージをしていただきます。
おはようございます。今日ですね、来られない方も、来たくても来ることのできない方々もいらっしゃいますけども、人生の先輩の皆様方と一緒に神様の恵みを数えつつ、今日は聖書に学ぶ苦難の意味、こういう題で、聖書から一緒に学んでいきたいと思っています。楽しく面白おかしく人生を過ごすことも大事なことでありますけども、どちらかといえば苦しいことのみ大かりきとありますように、苦しいことがいっぱいあるということを、人生は あることを見逃すことはできません。ですから私たちは今日はですね、人生を長く歩んでこられた方々を歓迎しつつ、同時に聖書が言っているように、この人生の味わいを深く、より深く味わっていきたい、ますます人生の味をかみしめるのは年を取ってからだと思います。若い時はそれどころではない。むしろ年を取って、人生の味わいを楽しんでいく、そういう一つの糧にしていただきたい。若い人はそういう人生を目指していきたい、そんなことを思います。白髪は老人の冠だとありますね。じゃあ髪黒く染めてる人はダメなのかってそれはないですね。髪の毛の少ない人はどうなのかって、そういうことは聖書は言ってないので、白髪が老人の一つのシンボルだと言っているわけです。その人の前では起立しなさいとありますので、私たちはご招待者前に他の人が立って、拍手するというのが本来かもしれません。今日はですね、その人生の苦しみっていうことをお話しするときに、人生はね、私は不公平だな、苦しみがいろいろある中で不公平だなと思う人もいらっしゃるんじゃないかと思います。生まれながらね、障害を持って生まれてくるお子様もいらっしゃいますね。あるいはそういう方をお世話するご家族の方々もおられます。不治の病を背負ったりすることもあります。どうして私にとか、この私がとかいうことがあるわけです。松田さん、もしよかったら外の方でゆっくりお父さん思いのだけ話してあげて、それ止めない方がいいかもしれません。はい、正直に生きてきたのに、なんでそのこんな目に遭うのかとか、ね、一方では相当な悪どいことをしながら、うまく世を渡って、世渡りをして、まあうまい汁を吸って得をしている人はいるわけですね。そういうのを見るとハンディを持って本当に苦しんでいる方もあれば、どうしてあんな人がと思うことを見て割り切れない、 は聖書はそういうことを言っている箇所が何箇所もあるんです。私たちが思ったり言いたいことを実は神様に祈りとして言ってる人が祈ってる人が聖書にあるわけですね。それからですから神様は私たちの気持ちをよくご存知です。どうして神様は強く正しい愛のあるお方だとしたらこんな世界を許していらっしゃるのか、神様は実際にこの世界を支配しているのかどうか、まあわからない悩むこともあるわけです。いやそういうわけで私は神を信じないと心に固く決心していらっしゃる方もいらっしゃるし、前は私はそう思ってましたがある時聖書で神様がわかりました、そしてクリスチャンになった方もおられます。苦しみについてどっちかといえばわからないことが多いんですが、分かっていることもあります。それは今からそのことを分かっていることをまず最初に、苦しみは人生の苦しみはいつからどこから始まったかということと、それが今どうでこれからどうなっていくのかということを一番目に見たいと思います。説教のアウトライン、説教の順番に書いているところに一番目に苦難の始まりと現在の最終、現在と最終結末ということです。つまり始まりと今とこの世の終わり、あの世でということです。一番目に聖書を開いてみて、前に出します。ちょっと長いんですが、創世記、神様が世界を天地万物をお作りになってとってもいいと言われたんです。特に世界をあらゆるもの、宇宙を人類をお作りになって、動物も魚も鳥も全部植物も作られた後で人間を最後に作って全てがいいと言われた。そこには罪も苦しみもなかったんです。良かったんです。ところがですね、実は神様がエデンの園という素晴らしい楽園で平和に楽しく過ごしていたアダムさん、やがてアダムからエバさんが作られて夫婦で楽しんでいたけども、二人にこう言ってたんです。これだけはしちゃいけないよ、これだけはダメだよって言ったの。それをこれだけをやっちゃった。ダメって言われたらしちゃくない、ね、でもそれをしないっていうのが人間の尊さなんです。機械のようにいいも悪いもなくもうこういうふうにするしかないんだと言って、まあコンピューターにインプットと言いますが、もう決め込まれてロボットのように人間は作られていないんです。いいか悪いか自分で知って考えてそして決めるんですね。あっち行くのかこっち行くのか、ああするんかこうするんか、でそれは自由なんです。それが人間なんです。他の動物は違うんです。本能で決められている。動物は本能じゃ、人間は本能だけでなく本能もありますが、本能を超えて理性というのがあって、これはしていいことだこれは悪いことだ、だからしたいけどやめよう。それが神様からいただいた神様の心、神様の形なんですね。だからこの世界を埋めよ増えよ地に見てよと言って繁栄して全てのものを納めなさい、従わせなさい、管理しなさいと言ったんです。それが人間が仕事をするということになる。世の中を納めて自然界を納め、正しく納めていくというのが人間の務めなんです。人間と動物は一緒だと聖書は言っていないんです。 動物は可愛いペットで我が子のようで家族のようだと言ってるけど、まあ川柳で面白いのがありますね。天国でまた会いましょうと、なんとかにね、ペットに言う。で、旦那には言わないとか。そういう川柳ね。ちょっときついけどね。でもね、やっぱり心を持って天国に一緒に行くのは夫婦なんです。喧嘩して、もう顔も見たくないと、口も聞きたくないと思っても、そこを乗り越えて愛し合っていくのが人間の尊さなんです。だから、やっぱり年を取ってだんだん気持ちが離れていくという夫婦がいても、やっぱりそれはそこから本当に心に磨きをかけていくということだと思います。今申し上げているのは人間のが自分で決めていく、決めることができるというのがそれなんですが、この聖書を読みます。女にまこうせられた私はあなたのうめきと苦しみを大いに増し、あなたは苦しんで子を産まなければならない。しかもあなたは夫を恋したが彼はあなたを支配することになるね。もう若い時はもう亭主関白で偉そうに言うとったけど、年を取って退職したらもう濡れ落ち葉ね、女性が強い、先に行くのは男、ね、一人残った男はもう本当に辛いですね。で、女性は残って生き生きと羽ばたくっていう、これ世の中で現実にそうですよ。でもあなたは夫を恋したが彼はあなたを支配することになる。まあ最近はね、若い夫婦はそうでもなくって、男性が優しい。なのに、結婚したがらない女性。ね。どうなってんでしょうかね、世の中はね。で、今は、この聖書は、男と女、特に女の人が、生みの苦しみをするようになったのは、神様が作られた最初からではなくて、アダムとエヴァが、これはしてはいけないという善と悪の知識の木の実を取って食べたからです。やめることも食べないこともできたのに食べた。これがさっきから言ってる責任ですね。何をしてもいい。これが人間の自由です。でもしたことには責任を取らないといけない。ロボットではない。で、神様はそれほど選ぶことができるほどに完全に神に似たものとして人間を作ってくださったのに、その神様の信頼を受け取ってしてはいけないよというたった一つのことをやっちゃったの。その結果罪が入って今読んだようなことになる。お産の苦しみはその結果ですね。不公平だなと女性は思うかもしれません。また人に仰せられた、特に男ですね。あなたが妻の声に聞き従い食べてはならないと私が命じておいた木から食べたので、土地はあなたの家に呪われてしまって、あなたは一生苦しんで食を得なければならない。労働の苦しみです。すべてのものを納め、従わせ、管理しなさい。それは労働の喜びと意義があったんです。アダムとエヴァが神様に背く前はね。でも、土地は呪われて、生産の苦しみが地上で始まりました。次どうぞ。土地はあなたのために茨とアザミを生えさせ、あなたは野の草を食べなければならない。あなたは顔に汗を流して糧を得、ついにあなたは土に帰る。あなたはそこから取られたのだから、あなたは塵だから塵に帰らなければならない。塵とか土というのは元素ですね。人間の体はほとんどが水ですね。 70%。 吉井だか浅井かですよ、ね、あと 30% いろんなものがあるけども、元素は全部土の中にある。だから人は死んだら土に帰る。土葬でも火葬でも風葬でもみんな一緒です。最後は土に帰る。でもこの後聖書は言うんです。霊は、これここには書いてます、他の箇所ね、霊はこれを授けた神に帰る。前祖から神様は人間の肉体を作ったけど、神様は命の息、霊を吹き込んで人は神の前に生きるものとなった。その霊は肉体が土に帰っても霊に帰らなければならない。この塵だから塵に帰らなければいけないというのは仏教なんです。諸行無常でお墓でおしまいなんです。聖書は違うんです。肉体は土に帰るんですが、霊はこれを作ったくださった神様のもとへ帰るんですね、はい、この違いはねここにあるんですけど、地上、問題は地上で楽しみな仕事が楽しいのに、仕事を辞めたらもう本当に退屈なのに、だから苦しいことばっかりじゃないんです。ところが同時になんで仕事をしないといけないのか、仕事がなかったらいいのにという思う人もいるんです。それは人類が神に背いた結果、労働の苦しみがある。女性の苦しみ、男性に代表される仕事の辛さ。今は男女同権で女性の働く権利だとか社会的権利とかいうこと言われてますか、女性は両方の苦しみを味わえますね。さて始まりはね、苦しみが地上に始まったのは人間が神に背いたから。一番の苦しみはね、死ぬということです。死ぬのは自然じゃないんです。死ななくていいものに作られたのに神に背いた結果、罪によって死が入ったんですね。ちょっと聖書を見てみましょう。次をどうぞ。そういうわけで、ちょうど一人の人によって、つまり最初の人アダムさん、罪が世界に入り、罪によって死が入り、こうして死が全人類に広がったのと同様に、それというのも全人類が罪を犯したからです。一人の人が罪を犯して、まあ、職人の夫婦が罪を犯した、それによって人類の代表者が罪を犯したので、後に続く人は全部罪を持って生まれてきている。例外はないんですね。だからまあこれが聖書が言っていることです。さてここで罪の始まりについて言いましたが、ここに罪のない人は一人もいませんし、西大寺や岡山市や日本中、世界中に罪のない人は一人もいないんです。それによって苦しみが地上に現れ、お互いに苦しめ合い、死が世界に入っている。これが始まりの話です。これは聖書しか言ってませんよ。で、そういう中で今のこの苦しみがいつなくなるなら、どうしたらなくなるんかというと、なくならないんです。へえと思うかもしれない。なくならないんです。信仰を持ったら苦しいことはない、いいことばっかりじゃという宗教は嘘、全部嘘です。だって現実に苦しいことのない、信仰者で苦しみのない人はどの宗教でもありません。だから嘘だというんです。ありもせんことを言うのはでっち上げで騙かしです。いや、そんなうまい話に乗るもんか、宗教は信じんで、全部これじゃあ言って 唾を眉につける、眉唾ですね。騙されんぞ。でキリストどの宗教もこれ死んだご利、これを信じたらご利益がありますよって言われるけど、聖書言わないんです。普通宗教はそれを売りにするんです。信じたらいいことがあるって、信じなかったら罰が当たるって言って驚かすんです。だから離れようとしたら怖いからしがみつくんです。この世の苦しみはなくならない、不公平もなくならない、不平等もなくならない。お互いに苦しみあったり、悪い奴はいなくなるどころかはびこるんです、ね、聖書お願いします。私がこれらのことをあなた方に話したのはイエス様の十字架にかかられる少し前、ほんのちょっと前のお言葉です。弟子たちにね、話したのはあなた方が私に会って平安を持つためです。嬉しいですね。あなた方は世にあっては、この世では困難があります、苦しみがある、苦難困難があります、なくならないというんです。だからクリスチャンになったら苦しみないよと聖書言ってないんです。クリスチャンになるとき、そう言って言われて信じた人はないと思いますよ、私たちの教会で。しかし勇敢でありなさい。苦しみがあるから勇敢でおれる。私はすでに世に勝ったのです。最終的にイエス様は悪魔にも罪にも死にも勝っていらっしゃるから、だから勇気を出しなさい、私がついとるよとイエス様が言われるんです。イエス様だけが言うお力をお持ちなんです。だけど世の中では苦しみは完全になくならない。そうでしょ、長い人生歩いてこられて苦しみずっとあったでしょ。まあ今が一番いいということは、幸せな時を過ごしていらっしゃる方も終わりかと思いますが、中にはいや、やっぱ今も苦しいな、なかなか苦しみなくならんな、お思いの方もあると思います。もちろん自分の気持ち次第とも言えます。最後にこの三つ目ね、苦難の終わり、終わりが来るんです。苦しみはなくなる時が来るんです。だから勇気を、勇敢でありなさいとイエス様もおっしゃったんですね。この世の終わりに全てのものが総決算される時がある。ではお願いします。アテネで、ギリシャのアテネで人々はいろんなものを拝んでいる、いろんな神様を拝んでいる時に、この方しか救い主はいませんよとイエス様のことを紹介したパウロ先生が結論でこう言われた。なぜなら神はお立てになった一人の人により、義をもってこの世界を裁くため日を決めておられるからです。そしてその方を死者の中から蘇らせることによって、このことの確証を全ての人にお与えになったのです。神はというのは全知全能の父なる神様です。お立てになった一人の人というのは神の御子イエス・キリスト様です。クリスマスに人となってこの世界に来てくださいました。しかし最終的にイエス様は十字架にかかって死んで復活された。それじゃ終わりじゃない、天に帰ってもう一度来られる。何のために？この世界を裁くため、義をもってです。地上の裁判官は法律に従ってこれが正義だと言って判決を下しますが、時には誤審があったり再審、やり直しがあったり 冤罪ということがあったり間違いがあるんです。絶対的な正義は人間の世界にはないんです。でも義をもって完全な正義を持っておられる誠の神様、そして神の一人子イエス様はこの地上に完全に正しく裁くために来られるんです。世界を裁くというのは大雑把じゃなくて一人一人の人生と心を裁かれる。私たちは神の前に裁きの座に立つんです、一人一人。まあ、ついでに言うと、その時弁護者がなければ、弁護士がいなかったらとても立てるもんじゃない。その弁護士になってくださったのがイエス・キリスト、神の一人子なんです。さて、ここでイエス・キリスト様が世界をこの黒白をつけに来てくださる。悪い奴はどんなにうまく言い逃れしても、もう神様からは逃げられない、ね、テレビで皆さん好きなあのドラマがありますね、江戸時代の、ね、花の桜の花の入れ墨をした、ね、だからそういう名奉行もいますけども、遠山の金さんの素晴らしい名奉行もありますが、まことの神様、神の御子イエス様の裁きはお裁きはもう絶対に確実なんです。裁くためにいいことはいいと褒めてくださり、悪いことは悪いと言ってお裁きになる。だからこの世の苦しみはなくならないけど、苦しみに耐えて立派に生きた人には神様のお報いがある。ちょっと見ていきましょう。続いて、イエスは私たちに命じて、このイエスこそと、ご自分こそ生きているものと死んだものとの裁き主として神によって定められた方であることを人々に述べ伝え、その証をするように言われた。死んだら楽になる、死んだら全て消えてしまう、そうじゃないです。神様は死後の裁きをちゃんと約束しておられて、生きているものも死んだものも神様の前に立つんです。死んだものも裁く、神様の裁きの座に立つために、法廷に出るために、死人の中からよみがえる。そしてこの世でしたことのすべてを裁きを受けて、永遠の行き先、天国か地獄かに振り分けられる。聖書はそういうことを教えている。で、生きているものと死んだものとの裁き主がおられる。それが確かなように、本当にできる証拠としてイエス・キリストは復活されたんだということを言ったんですが、で、聖書って何か、キリスト教って何を教えているのかというと、こんなことなんですね。死んだ後で黒白をつける裁きの座がありますよ。あなたはどっちの道へ行きますかということを言っているんです。で、これを伝える良い知らせを、イエス様を信じたら、本当だったら地獄行きにでもしょうがないのに天国に入れてもらえますよという良い知らせをお伝えするのが教会なんです。私はそのために召されて牧師になっている。だから調子のいいことばかり言って、そして苦しみなんかないですよ、辛いことなんかないですよと言って人を誘い込むことが務めではない。このことをちゃんとお伝えしましょうというのは、これは牧師だけではなくクリスチャンたち全員に与えられている務めなんですね。では次どうぞ。 今苦難の始まりと今と終わりはそういうことが来るよということを言いました。2番目のね、苦しみの意味について今からお話しましょう。苦しみっていろんな形でありますからね、もう人それぞれ違う、いろいろ人生いろいろと、みんな一緒じゃない。で、苦しみもいろいろで、その苦しみの意味もまたいろいろあるわけです。で、まあ主なものを一緒に短い時間の中で見ていきたいと思います。今日3つ挙げました。1つはね、刑罰です。苦しみはね、罪の刑罰として与えられるんです。で、この中でね、私仏教のことをちょっと申し上げておかないといけない。で、これもね、この間ある方とお話をしてるとね、まあ、今だいぶお年を召していらっしゃって、この頃体調が悪いんです。で、行きますとね、先生、私がこの病気になってこんなになってるのは罰が当たっとんじゃろうかって言われた。そうじゃないですよと言ったんですが、つまり小さい時から悪いことしたら罰が当たる、刷り込まれている。だから何かあると、あ、これはもう前世の因縁だと思い込むんですね。で、それが仏教だと思ってるんです。お釈迦様はね、仏教をお開きになりましたが、善因善が悪因悪果、ね、原因と結果というものが何事にもありますよっていうの。種をまいたら花が咲いて実を結ぶんです。種まかないのに花が咲いたり実を結ぶことはない。だから原因と結果は一つですよ。この法則性をお釈迦様はおっしゃったんです。世の中に悪がある、それは結果であって、その苦しみがある、原因と結果としてありますよということを言ってるんで、それが実は輪廻転生、生まれ変わって前世があって、現世今の世界があって、来世があるということまではおっしゃらなかった。それを重きを置かなかったんです。お釈迦様はヒンズー、その過去と現世と来世のことを、輪廻を説いたのはインド教なんです、ヒンズー教なんです。それに考えて縛られているインドの人を解放するために、お釈迦さんは苦しみというものは原因があるから結果があるんで、で、原因っていうのはわからないんで、要はああなりたい、こうなりたいという欲を持たんことだと言ったんです。執着するなと言ったんです。あれが欲しい、これが欲しい、ああなりたい、こうなりたい思うから、そうならなかったらつれえんじゃと言うんです。で、そういうことを悟れよと言われたんで、輪廻を教えたんではないです。むしろ輪廻から解放しようとされた。非常に合理主義のお考えの方だった。なのに後の仏教者たちが元のヒンズー教のように戻してしまって、それを後世の我々に伝えてきたので、私たちはお釈迦様があんまり強調しなかったことを刷り込まれている。今仏教のことを参考に申し上げましたけれども、聖書はどう言っているか。これはね、お釈迦様が非常に合理主義のそういう、まあ、原因と結果の話をされたような、そのなんでかという意味をおっしゃらなかったんです。で、聖書はね、はっきり言うんです。じゃあ今出てますね。というのは、不義をもって真理を阻んでいる人 人々のあらゆる不敬虔と不正に対して神の怒りが天から啓示されている。苦しみとかね、刑罰というのはね、神様の怒りの現れだというんです。神様が怒るんか、そうなんです。私たちだってものすごい、例えば幼女を誘拐して乱暴して殺してしまった人の話聞いたら腹立つじゃないですか。家族だったら生かしちゃいけないと思うじゃないですか。復讐はいけないと言うけど、神様は復讐するとおっしゃった。私がするからあなた方がするなとおっしゃったのは、神様は正義の怒りを持っていらっしゃる。神様は侮っちゃいけない。神様がお怒りになられたら怖い。優しい人ほど怒ったら怖い。神様はそういう神様の正義を曲げ、そして真理を否定する不敬虔というのは不信心ですね。神なんかあるもんか、自分の好きなように生きるんじゃとか、天国なんかあるかどうかわからん、したいようにする、そういう生き方あり方に対して、その結果自分を苦しめ人を苦しめる、それに対して天からはっきりと表されている。で、聖書はね、神は愛なりと言ってるじゃないかというのは、そうなんです。日本人が聖書の神様はわからないのは、神様の愛しかわからないから。神様は愛なるお方だけど、神様は完全に清く正しい方なの。全てをお持ちなんですね。まあ、そんな意味で聖書はまさに神様はこの世界を神様の正義で裁かれるよ。次どうぞ。主はその愛す、あ、この、これはちょっと戻してください。二つがね、神様の心の中でぶつかり合ってる。もう罪は罪として罰しなければならない。正義は貫かなければならない。一方では、正しい人は一人もいないし、みんな罪があるわけですから。その罪人を神様愛して憐れんでいらっしゃるから、正しい人だけを愛してはおられない。神様は救い主として神様に背いた罪人も愛しておられる。その神様の正しさと愛がぶつかるのが十字架なんです。一方では裁かなければならない、一方では愛する、それでも愛する、この神様の心の中のぶつかり合いが、矛盾が十字架なんです。その苦しみを私たちに代わって受けてくださった方が、我が神我が神どうして私をお見捨てになるんですかという十字架に書かれたイエス様、何にも罪を犯してない、罪を持たない、ただ一人の方が罪の塊となって死なれた。どうしてお見捨てになるんですか。それは父なる神様が罪人を裁かないで、代わりに罪のない一人子のイエス・キリスト様に罰を与えた。それが十字架なんです。さて、今、その、次の罪がどういう意味を持っているか、二つ目はね、訓練とかね、鍛錬。これはね、お子様を産み育ててこられた方であればそうだと思います。お分かりになるし、あるいは、お一人でお子様が生まれなかった人にも、社会的によそ様の子を我が子として育ててきている方も同様ですね。愛の無知と訓練です。次お願いします。主はイエス・キリストはその愛する者を懲らしめ、 愛するもの、愛するから懲らしめるんです。我が子だから叱るんです。受け入れるすべての子に鞭を加えられる。クリスチャンになったら罪許されて神のことを知られて、あと何をしてもいいのかというと、正しく生きるために鞭を与えられる。これが聖書が言っている苦しみの持っている意味ですね。もう一つのことは、患難とか苦難の持っている役割ですね。功用と言ってもいいです。ではお願いします。有名なローマ人への手紙で、そればかりではなくというのは、信じた結果希望があるし喜びがいっぱいありますよとか、平安ですよとかいうことを言って、そればかりではなく患難さえも喜んでいます、苦しみさえも喜んでいます。それは患難、苦しみが忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すと知っているからです。私はね、農家の出身ですからね、子供の頃ね、今はしませんね、あんまりね、麦踏み。今頃は麦をあんまり作りません。作ってもローラーで押さえていくんですかね。人間が踏んでいきましたね、寒い時にね。で、どうしてこんな冷たい、春、まだ浅い時に、地下足で麦を踏んでいくのか。もう、麦の、苗のようなものをいじめてるんか。で、そうじゃなくって、抑えることによって、この根が張っていくんですね。また、芽が絶妙に抑えて、そういう麦の性質を農家の方は昔からよく知っているので、それが伝えられて麦踏みをしているわけです。私たちの人生に神様は愛するがゆえに麦踏みをされることがある。例としてね、野口秀夫は子供の時にいろりに落ち込んでね、やけどをした。それが発奮する一つの材料で、あんな素晴らしいお医者さんになった。アンデルセンは外国の話で、童話を、いい童話いっぱい書きましたけども、失恋何回もしたんです。もう僕もしましたけどね、何回も。それは私を鍛えてくれたなと思ってますが、アンデルセンは生涯独身でしたが、あんな素晴らしい童話を書いた。朝ドラの主人公、安藤花子。ね。一人っ子の歩美くんを亡くして、そしてもう失望、絶望しましたが、喜んでお話を聞いていた我が子だけではなく、世の中の子供たちにいいお話をしたいと翻訳をし、また童話を書いて、それが今朝ドラで NHK で放送されていますね。エジプトの奴隷から総理大臣まで、王様の次の位まで上ったヨセフは、17歳から13年間奴隷でした。それも本当に人からひどい目にあって苦しめられて、それでそれが彼を鍛えたんですね。患難苦難の役割はあります。この言葉は何でしょうか。患難苦しみはね、忍耐という子供を産むんです。練られた品性、伝達と言います。それが孫ですね。練られた品性は希望というひ孫を産むんです。だから苦しみは喜んでもいいんだよと言ってますね。まあ、他に説教のアウトラインに書いたように、苦しいことを通して心が清められてイエス様に近づいていくとかね、イエス様の苦しみがわかるとか、人様の悲しみや痛みがわかるようになるというのも、まあ、苦しみの結果ですね。自分の痛みを知って人の痛みに少しでも届いていくことができるということがあるんでしょうかね。 理由のわからない苦難を見ています。それでもわからない、どうしてこんなことがあるのか、まあ、生まれながらの障害を持ったお子様とか、それだけではなくいろんなハンデのある方、周りの方々、本当に大変だと思います。今私は人は命だけでは生きられないというクリスチャンで、その施設を介護の現場で牧師として、また運営していらっしゃる佐々木穂の先生の本を参考に読んだり、愛の里でも紹介されていましたけど、この中にはお話聞くだけでも本当につらい、どうしてこの人はこんな苦しみに遭わないといけないかという実例がたくさんあります。もう説明がつかない、お気の毒だなと思う、そういう苦しみを受ける場合もあるわけです。説明できない、理由のわからない苦しみは、聖書の中に呼ぶという人がそういう経験しています。まあ、その話は今日は置いておくとして、実はこの本にも佐々木穂の先生が紹介している、ビクトル・フランクルというドイツのナチス、アウシュビッツで苦しめられた方がいっぱい本を書いていらっしゃいますが、10年ほど前に出版翻訳されてよく読まれている本が、それでも人生にイエスというイエス、人生はノーない方がいいと思うのか、いや意味があるイエスというかどうかという、こういう本ですね。これは本当に味わい深いので、まあ、これを大学院で教えていた先生が教え子と一緒に翻訳しているんですね。でこの中で言っていることはね、苦難と死こそが意味の、人生を意味のあるものにする。逆説的ですからね、逆さまのようですが、苦しみや死ぬということがあるから人生は意味があるものになるんだということを言ってる。面白いおかしいバラエティ、テレビのバラエティ番組もいいですか、こういうものもいいですね。最初に言いました、年を取ったら美しくボケていくのもいいですが、時間と暇があったらこういうものを深く味わう時でもあるかと思います。さて、今日は聖書に学ぶ苦難の意味ですが、今言ったようにそういうことを実際に経験し言っている方々が、苦しみや人生を豊かにするんだよという方もいらっしゃるという話をして、お話を終わっていきたいと思います。今日の聖書の箇所はね、どうぞ。イエス様はね、なんで苦しみがあるのかというとね、先ほど言った輪廻転生で、この人が罪を犯したのは親のせいか本人の前世のせいかと聞かれたら、イエス様はそうじゃない、この人のせいでも両親の罪のせいでもない、神の業が現れるためだと言っていらっしゃる。これはね、クリスチャンがイエス様を信じてそんな風に変えられていく。次どうぞ。苦しみにあったことは私にとって幸せでした。私はそれであなたの掟を学びました。これはイエス様の生まれるずっと前の聖書の言葉なんですが、例えば星野富弘さんは、が中学校の先生で大車輪で鉄棒から落ちて体が動かなくなって車椅子で、でもう筆で口で筆をくわえて絵を描いて、素晴らしい詩を書いてみんなを感動させています。苦しみにあったから今の私がある。水野源蔵さんは瞬きの詩人といって、 まばたきしかできないんで、お母さんに五十音で、あいうえお順で、これか、これかと、うんと言ったらまばたきする。それで詩ができた。水野源蔵さんは、この通りだと言っておられる。次を。イエス様の十字架、今日の聖書の箇所はね、人がもし不当な苦しみを受けながらもというのは、不当な苦しみというのはイエス様が味わったんです。不当というのはね、なんでこんなことがとかね、訳がわからんとかね、絶対やっちゃいけないということ、不条理とか不当とかいうこと、それを一番味わったのはイエス様なんです。誠に彼は私たちの病を負い、私たちの痛みを担った。だが私たちは思った、彼は罰せられ、神に打たれ、苦しめられたのだと。しかし彼は私たちの背きの罪のために差し通され、私たちの咎めの、咎の一つ一つのあの罪、この罪のために砕かれた。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって私たちは癒された。イエス様こそね、何が何でわからないで苦しみを受けられた、十字架の苦しみを。この言葉を、700年以上前の言葉を取って、ペテロはここでイエス様は十字架の上で私たちの罪をその身に負われた、身代わりになったとおっしゃってる。これが代償的苦難、身代わりの罪の苦しみなんです。ヨブという人は神様を信じて神様にどこまでも仕えた人なのに、ある一夜で全財産を全部失って、10人の子供が、女の子も男の子も孫たちも、いっぺんに死んで、自分の体はものすごいこの豪病で、もう、ドロドロのような状態になって、奥さんは、あんたがあんなに神様を信じて大事にしてるのに、こんな目に遭うんだったら、神様呪って死んだらええやんと言った。そしたら、ヨブは、お前は、なんでそんな愚かな妻のようなことを言うのかと言って、かばいながら、私は神様からいいものも受けるんだから、苦しいものも受けるんだと。こう言ったんです。罪を犯さなかった。でも、どうして私がこういうことに遭うのかというのはわからなかった。つまり、ヨブは不当な苦しみを受けたんです。ところが、ヨブ以上にイエス・キリストは罪のないお方で、わが神わが神、どうして私をお見捨てになったのですか。次お願いします。このイエス様のお姿こそ、私たちのこうなると代わりになってくださったという、そして地獄に行くところを天国に入れてくださる。この世の苦しみはなくならないけど、天国でお報いをくださる。罪は許し、少しばかりの良いことでも報いてくださる。そのためにイエス様は苦しんでくださった。このイエス様を見上げると、神様に文句は言えなくなるかな。今日は聖書に学ぶ苦難の意味ということを言いました。不当な人が、もし不当な苦しみを受けながらも、神の前における良心の上に悲しみをこらえるなら、それは神様に喜ばれます。それはイエス様を私のために苦しんで身代わりになってくださったと信じる心に湧いてくるんですね。お祈りしましょう。父なる神様、人生の罪も甘いも噛み分けて来られたお一人お一人が、このイエス様の身代わりの愛を受けて信じて、心が慰められ、また 地上だけではなく天国の救いの望みもいただくことができますようにイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。